もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、41です。
41歳。結婚してます？
はい、この間別れたところです。
あ、そうですか。
はい、
何ヶ月ぐらい前ですか？
2、3ヶ月前ですね。
2、3ヶ月。はい。はい、それで、今はお一人で暮らしてるんですか？
実家で親と暮らしております。
実家で、はい、わかりました。はい、それで、どんな相談でしょうか？
ですね、今後の人生において、うん、ちょっと、どういう心持ちで生きていったらいいかなっていうご相談なんですが。
お子さんはいなかったんですね。
いや、一人います。男の子が。
男の子。はい、それはお母さんと一緒にあるんですか？
そうです。はい。
で、この男の子は何歳ですか？
2歳超えたところですね。
2歳。
うん、はい、はい。
それで、離婚してみると、あれですか、はい、奥さんのいいところが見えてくるとか、なんかそういう、改めてことではないの？
そういうことではなくてですね、はい、離婚が決まって別居してから、
はい、
実際に離婚が成立するまでもですね、
はい、
向こうのご両親が当然出てこられて、
はい、
それがもうすごく、なんというか、私をものすごく責めてくるわけですよ。
はい、
もう、すごい暴言を吐いたりだとか、まあ、すごいことを散々言われまして、特に向こうの父親なんですけれども。
はい、例えば、どんな言葉ですか？
今からお前の会社に乗り込むだとか、お前の実家売っ払って金払えとか、お前は最低だとか、はいはい、そういうことをもう散々言ってくるわけです。
はいはいはい、はい、
それで私は性格的にちょっと喧嘩とかできないたちなので、
はい、
もう言われるままだったんですが、はい、まあそれで調停離婚成立しまして、
はい、
で子供と面会交流も、できるように決まりまして、
はい、
で先日会ったんですが、
はい、
そこに元妻が来るようにと私はまあ調停の中で、希望してたんですが、
はい、
元妻ではなくて向こうの父親母親おじいちゃんおばあちゃんが来たわけです。
はいはいはい。
はい、それで、ちょっと約束が違うんじゃないですかと言ったら、そんなもん関係ないと、
はい、
向こうの父親が言ったりだとか、
はい、
あとはすごくショックだったのが、向こうの祖母がですね、
はい、
子供に向かって私のことを悪く言うわけです。目の前で子供の名前を呼んで、私のことをこのおっさんのことを知ってますかと、わかるかと、
はい、
あんたを捨てた一人にした張本人の最低な人間だぞって子供に言うんです。
はい、
でそれを聞いたら、まあ私当然ショックなのと、
はい、
あとやはり家でも普段でもおそらく私のことをよく言うわけはなく、私の悪口を言って育ててるんじゃないかと想像できてしまうので、もうそれがショックであることと、で、ただ、元妻に子供を連れてこいよって主張したところで、おそらくもう通じる相手ではないんです。
はい、
なので、子供と会うには、その祖父母と会わなければいけない。
はい、
ただ、できたらもう関わりたくないっていう思いがある。でも、当然子供は可愛いんです。
はい、
なのでもうそれを考えてるとちょっと精神的に追い詰められてきてしまって、
はいはいはい、はい、
ちょっとどうしたもんかなと、
うん、
でいうことですね。あとは今後、まあ離婚はしたんですけど、私まだ自分でも今後の人生をやっぱり楽しく生きていきたいと思うので、
はい、
どういった心持ちで生きていったらいいのかなというご相談なんですが。
なるほどね。はい、離婚の原因はやっぱりあれですか、奥さん自身、それとも奥さんを取り巻く人間関係？
いや、離婚については自分としてはもう精一杯は努力したので、
はい、
でまあ最後の私が離婚に出すきっかけはちょっと、まあ私がどうしたらいいかな、夫婦喧嘩の後にどうやったらうまくいくかなって考えてた、悩んで言ってまあ頭下げたんですけれども、
うん、
そこを蹴落とすようなことを向こうが言ってきたので、
うん、例えば
ちょっとした喧嘩になった時に、
うん、
向こうが言ったのが、もっとちゃんと条件を調べてから結婚すればよかったと、
う
ん、私に言ったんですよ。
はい、
でちょっと待てと、
うん、
何言ったか分かってますかと、分かってるかと、うん、まあ、俺だけならいいけど、まだうちの親も家も兄弟も全部バカにしたことになると、
うん、
って言ったら、でも条件は大事でしょ って言い返してきたんです。
うん、
それがやっぱり一番いつまでも心に残ってまして、
うん、
で、他合わないとかいろいろ細々あるんですけれども、やっぱり最後まで頭にあったのはその言葉ですね。
うん、
それを聞いたときに、
はい、
なんかもう糸が切れるような思いがしまして、
はい、
これは無理だなと思いまして、
はい、
で、数日後に、2人で話をしたときに、もう無理だし離婚しようと言ったんです。
はい、
で、それを、まあ、妻は黙って聞いてたんですが、
はい、
まあなんか後から聞くと、本当にまさか離婚言われるとは思ってたんですけど、単なる喧嘩だと思ってたと、
うん
うん、言うんですよ。で、ただ私としては、
うん、
もう結婚当初からお互い結構性格合わないのはもう割と早い段階で分かってまして、
はい、要するに結婚生活自身は どのぐらい続いたんですか？
2年半ほどですね。
2年半
はい。
で、今日のあなたの相談というのは、はい、結局この先どういうふうな生き方を考えたらいいんだろうかということですね。
そうです。それでやっぱり子供とも今後もやっぱり会いたい気持ちはもちろんあるので、
はい、
ただ祖父母に会いたくないけど子供に会うにはやっぱりそうもいかないと。で、面会の時に私自身の心をどういうふうに持ってればいいかということと、
はい、
今後の人生においてずっと続くことなんで、その面会交流のことは、
うん、
今後の人生において私はどういう心持ちで生きていったらいいのかなと。
はい、大変人生の大問題のようなね、大変、はい、大きな問題ですけれども、
はい、
今日 のスタジオに弁護士の塩野谷貴之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
はいはい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
今お話伺っていてね、いくつかちょっと確認したいんですけれども、
はい、
まずその離婚をしたのは離婚、調停離婚だったということですよね。
はい、
で、調停離婚の中で、
はい、
面会交流について、
はい、
まあ、合意をしていると、
はい、
それはどういう、具体的にどういう内容になってるんですか？
2ヶ月に1度、1回につき1時間程度ということです。
あ、1時間程度。
はい、ただ私は最初、私の主張としてまあ、もうちょっと1ヶ月に1回で1回につき6時間程度で、もう一つは妻が連れてくることと、
うん、
いうことで主張はしたんですが、
うん、
その最後に調書をまとめるときに裁判官の方がそういう細かいことは書かずに書きませんというふうにおっしゃったので、
うん、なるほど、
はい、調書には載ってません、その細かい部分は。
その面会のときに子供の母親が連れてくるかどうかっていう、
はい、
ところは何かこう話し合いになったんですか？
一応私文書にして、
うん、
調停にも向こうにも渡しましたので、
うん、
必ず 目には入ってるはずですし、
うん、
でそれに関して何の反論もなかったのは事実なんです。ただ私先日まあ、面会交流終わってから、
はい、
ちょっと家庭裁判所に聞いてみたりだとか、
うん、
弁護士さんに相談すると、調書に書いてあることが基本的には全てだと、
うん、
いうことなので、
うん、
細かい主張したしないは、まあ、あるかもしれないけれども、今後その妻に来させるようにってのはちょっと厳しいでしょうというふうに言われたんです。
まあそうですね。
はい。
まあその調停での合意というのはね、
はい、
やはりその文書になっているものなので、
はい、
そこであんまり細かいことまで決めすぎてしまうとね、今度は融通が効かなくなってくるわけですよね。はい、子供が、まあ、今2歳だということを前提に合意をするんでしょうけれども、
はい、
あまり細かいとこまで決めてしまうとね、
はい、
例えばその子供がね、小学校中学生になっても、
はい、
親が付き添ってこなくちゃいけないのかとか、
はい、
いろいろそういう
融
通が効かなくなるんで、なるべくその融通が効くような形の文章になってるんだと思うんですよね。
はい、
でもそういう中で2ヶ月に1度1時間程度と、
はい、
いうふうに定めてあるということで、
はい、
特に奥さんが連れてくるということが明記されてないんだとすると、そこは求めるのはやはり難し
い
と思うんですよね。
はい、
で、ただね、これまだ面会は1回か2回、
一度だけです。
一度だけですか。
はい、
うん、だからね、まあね、まだ一度だけなんで、
はい、
まあ、今後どうなっていくのかということはね、まあ、おそらくこれはまあ想像ですけれども、向こうの両親は、まあ、調停の場では直接あなたに対して何か言うことできなかったんで、
はい、
まあ、捨て台詞というんでしょうかね、 これは言ってやりたかったんだみたいな感じのことを、まあ、朝廷がもう終わってしまってるわけですけれども、
はい、
その面会で顔を合わせた時に、まあ、今までずっと言ってやりたかったことを言ってやったと、
はい、
いうことで、まあ、はい、それで満足してる可能性もあるんでね、
はい、
2回目以降も同じようなやり取りがなされるかどうかっていうのはそれはちょっとわからないと思うんですよ、
はい、
で、まあ、子供がまだ2歳ということで、子供と2人だけで話をするっていうのは最初は難しいかもしれないですけれども、はい、だんだんその、まあ、最初は多分辛いとは思うんですけれども、
はい、
だんだん慣れてくればね、
はい、
面会をしている間、まあ、最初は1時間程度ということなんでしょうけれども、その間はその向こうの両親には席を外してもらうとかね、
はい、
そういうこともまあ自然とできるようになってくるんじゃないかと思うんですよね。
あ、そうですか、はい、
うん、であとまあ子供との面会方法についてですけれども、まあ2ヶ月に1回1時間程度っていうのはね、子供が2歳という、まあ、年齢だと、まあ、これもまあ、やむを得ないのかなというところはあるんですよ、
はいはい、
でもこれがまあ子供が幼稚園になり、あるいは小学校に上がって、
はい、
ある程度子供のねがしっかりしてくれば、
はい、
もう少し時間を延ばしてくれというようなこともね要求してもいいでしょうし、
はい、
基本的には子供がそれを親と会いたいというふうに言ってる時にはね、向こうの母親の方もそれに協力をしなければいけないと思いますんでね、
はい、
でもしそれで子供が会いたいと、もっとお父さんと一緒にいたいというふうに言ってるにもかかわらず、母親の方がどうしてもそれは約束なんだから2ヶ月に1回1時間程度しかダメだと、
はい、
いうふうに言い張るようであればね、その段階でもう一回調停を起こして、
はい、
面会交流のあり方についてね、子供も成長してきたんで見直していきたいと、見直したいと、
はい、
いうことでもう一回調停を申し立てて、そこで、はい、新しい合意をしていけばね、
はい、
まあ、どんどん変わっていくと思うんですよ。
はい、
まずはね、子供と面会しているその時間をね、
はい、
子供にとっていい時間にしてあげる、
はい、
そこにも、そこに神経を集中させて、
はい、
もう外野が何を言おうがもうそれは全部聞き流しちゃっていいわけですよ、
はい、
ね、もう夫婦でもないし、
はい、
義理の親子でもないんだから何か言われてもそれは聞き流して、はい、そんなことでカッカカッカしてるとね、子供からもなんか不愉快な時間だというふうに思われてしまいますんで、
はい、
そういうことないようにね、
わかりました、
はい、いい時間を過ごすようにしてください、
はい、
子供との面会っていうのはね、親の権利のように、はい、思われがちですけれども、
ええ、
一番大事なのは子供の気持ちですから、
はい、
子供がその時間をいかにね、はい、いい時間を過ごすかと、
はい、
もうそこに全神経を集中させると、
はい、
わかります、いうふうに考えてみてください、
は
い、
あ、もしもし、
はい、
本当に面会交流については塩根谷先生が、
はい、
なるほどなと思いながら僕も伺ってたんですけどもね、そばで自分の中にその矛盾があるっていう、この自分の中の矛盾と直面することがこれからどう生きていったらいいんですかっていう最初の相談じゃないの。私が私自身である権利は私がにあるんだと、
はい、
そう思ったらいろいろ解決できる面もあるんではないかなというふうに、
はい、
私が私自身であればいいんだと思えば、
はい、
もっと条件調べて結婚すればよかったっていう、さまざまな心の傷が今ありますよね。
はい、あります。
その心の傷は全部癒されてこないかな。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼しました。
はい、ありがとうございました。
離婚の背後にあるのは、お互いの心理的問題が表面化したものです。